皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は怒りを行動力にという話です。実は日本再生プログラム推進フォーラムですね、この NPO 法人、一番最初私が引き継いだ時はですね、怒りを想像力にというふうに言っていたんです。当時から人々は怒っておりましたよね。日本の状況につきましてね、もう20年ぐらい前のことでありますから、当時は小泉内閣だったですかね。やっぱりみんな怒ってて、でも怒っててもそれだけじゃ何も始まりませんのでね、そこから何か新しいものを生み出さなきゃいけないということで、クリエイトする力ですね、想像力にというふうに申し上げてたわけであります。で、今年ですね、私の親しい方からですね、いやこれは藤原さん行動力がいいよと、怒りは行動力になとおっしゃってくださいましてですね、ああ確かにそうだなと、もういよいよ怒りは行動力にだなと思いまして、そういたしましたら、この、兵庫県知事選挙でね、怒りが行動力になりまして、斉藤氏が圧勝したり、あるいは名古屋の市長選挙もそんな感じじゃないですか。四党相乗り候補がね、大敗したりですねしておりますから、確かに政治にも怒りがね現れてきたと。政治はですから、もう怒りや行動力っていうのはもう全世界的な、もう傾向としてすっかり定着したんじゃないかと思うんですね。でしかし、この怒りを行動力っていうのはですね、やっぱり非常に重要なことを我々に示唆してくれております。というのは、我々これまでですね、怒りという感情をあまりに表に出すなと言われて、この30年ぐらい生きてきたんじゃないかと思うんですね。前にも話したかもしれませんけど、どっかの本かなんか読んでたらですね、怒ったら6秒待てと、怒りを感じたら 6秒待てと、そうすると、怒りが静まる、それから話したり行動しろっていうんですね。それ怒りを行動力にするとですね、えらいことになるから、6秒待って怒りを静めろって書いたんですね。いや別に沈めてもいいですけども、そもそも怒りというのはごく当たり前に我々の中にあるものですね。喜怒哀楽と申しますから、喜怒哀楽っていう中にちゃんと怒りが入ってるわけで、仁王さんだって怒りの顔してるわけでしょう。だから怒りがないということはないわけであります。ですから、こう怒りというものがやっぱり人々を動かすってことは当然あるわけで、今まではですから、本当にですね、抑圧された時代ですよね。抑圧された時代、怒りは出すなと、常に従順であれと、その方が身のためだぞという暗黙の脅かしがあって、だから怒りを行動力にすることは良くないことだというふうに言われたわけであります。バカ丁寧な言葉ばっかりいつも使ってですね、で上辺だけのね、丁寧な仕草をしろと、言動にですね怒りを表してはいけないというふうに言われてたわけでありますが、しかしそんなことばっかりやるからですね、やっぱり人々は心が病むわけですね。心が病んでしまって、そのうち自分が、どういう状況になるか、状態なのか分からなくなるところまで行ってしまうわけですね。誠にもってですね、情けない話でありまして、怒りを怒りとしてですね発散していけばですね、人間の普通の感情でありますから、でそれでいいわけで、で怒りで行動力、怒りで行動するっていうことはまさに仁王さんの世界ですから、仁王さんと不動産、お不動産の世界ですからね、別に何も悪いことじゃないですね。でそれがその世の中をぶっ壊すってわけでもなくて、怒りの力でですね、一瞬にして何かを変えなきゃならないことって世の中にやっぱありますから、それは怒りを使って行動すれば全然よろしいかなと思います。ですから、やっぱり怒りを抑えるということをですね、不必要にやることはやっぱ良くないですね。もちろん、その怒り行動力をする時の行動の仕方がいろいろあるわけですね。本当に戦慣れした人、喧嘩慣れした人っていうのは、その行動がうまいですよね。怒った時に、チンピラみたいにですね、騒いだりしないんですね。しかし、もっと恐ろしいことしてきますよね。本当に怒らすとですね、今のロシアみたいなもんだな。チンピラみたいなことをしないで、もっと恐ろしいことしてくるでしょう。だからやっぱりそんな感じでですね、行動力っていうのは、やっぱり内容に差があるんですよ。 まあ、チンピラみたいな世界からね、ものすごい、まあ、本当のボスみたいな世界まで行動力にだいぶ差があります。でもやっぱりですね、怒りがエネルギーになるっていうことは非常に重要なことだと思いますね。で、この行動力って言った時ですね、まあ何を目的にするかっていうところが今度次に問題になるわけですね。単なる、まあ、何て言いましょうか、本能的なもの、足を踏まれたから踏み返すとかですね、いうのはまあ言ってみればめんどくさいことだけなんですね。めんどくさいことだけでありますから、すなわち、ね、今の自分の植物的なものに対する怒りっていうことになりますと、非常にまあ軽い怒りっちゃ怒られちゃうんですけども、奥行きのない怒り でそれ発散してもですね、あんまり状況変わんないんですね。足踏まれて怒って、なんか文句言って、まあまあそれもそれでいいんですよ、文句言ったらいいと思いますが、その次の瞬間別になんか新しいこと起こってるわけでもないでしょ。あんまり自分の状況変わんないんです、あれね。だからその怒って行動力、行動してなんか自分の状況変わる場合と変わらない場合がありますね。その抑圧されてる場合っていうのは、実はあれ本当は変えるといいんですね。抑圧されてなんかその悶々としてる場合は、あれ賢く行動するんですよ。怒りを賢い行動にして、まさにロシアみたいに賢く行動するとですね、上が震え上がってですね、やっぱ上は変えざるを得なくなるってことよくありますね。ですから、やっぱ行動の仕方というのはですね、だいぶ重要であります。さらにそのやっぱりパターンがやっぱりあると思うんですね。あの人はなんかその怒りに火がつくまでに何回その撃たれるかっていう人で、まあ、すぐね、怒る人と3、4回やられて初めて怒る人と、なかなか怒らない人と、まあ、いろんなパターンがあるんですね。で、やっぱそのあたりが人間の面白みでありましてですね、ヒルアンドンと言われてる人からですね、まあ夜間だと言われてる人までいろいろあります。ですからこう、なんていうんですかね、あんまりこの、自分の性格とかですね、自分のやり方に対して、その自信のないことは思わない方がいいと思いますね。喜怒哀楽の感情なんていうのは、あるいはそれに対する反応っていうのは、いろんなバラエティがありましてね、小説なんか見たっていくらでもそれ出てきますよね。ですから、一つのパターンである必要は全くないし、だから自分なりに自分が一番納得する形でね、まさに自然にやっていけばそれだけでいいことだと思いますよ。だからその今とにかくですね、感情コントロールなんてことがいろいろ言われているわけですけども、まあ組織を動かす方もですね、やたらにこの感情コントロールなんかやるとですね、あとのしっぺ返しが大きいものだというふうに思わなきゃダメですね。組織全体がおかしくなってきますから、やっぱり長期的なね、組織の成功を考えると思ったら、やっぱりそんな無理なですね、感情コントロールは決してしない方がいいと思いますよ。後先大変なことになることがあると思います。で、じゃあそのまあ怒りが行動力になってきた時にどう対応するかですよね。必ずこの怒りというのはその原点があるもんですね。なんとなく怒るっていうのをですね、まあ本人がなんとなく言ってるだけの話で、やっぱそのよく突き詰めていくとですね、何がその本当の原因かっていうのはなんとなくやっぱ見えてくるところがあるんですね。深い場合も結構あります。で、一番大切なことはこの本当のその怒りの原因に対して答えを出していくってことです。じゃないと怒りはどんどん形を変えていきます。ですからその対症療法で怒りに対処しているだけでは、それは根本的な問題は解決しないですね。例えばその商品に不良があってですね、お客さん次々怒ってくるとしますね。で、まあ怒ってきますから、それに対して対処する、まあ、対症療法でありますが、根本的にはその不良品を作ってる製造プロセス、不良品を出荷してしまうその検品のプロセス、ここに問題があるわけですね。品質管理のプロセスに問題があるわけですよ。そこを変えない限り、いつまでたってもうお客さんのクレームってなくならないでしょ。だからそのまあお客さんがどんどんね、怒ってきた場合には、その根本原因をよく確かめて、自分たちでどこを直せるのかよく見て、そこは直さなきゃダメですよね。まあ中にお客さん原因っていうこともありますわね。いわゆるクレーマーっていうのありますけども、あのクレーマーもですね、本当のところどうなのかってよくわかんないんだね。すなわちこの人が対処するとクレーマーはですね、まあなんかブツブツ言いながら帰っていく。でもあの人が対処するとどこまでもつけ上がるっていうよくあるんですよね。だからそういう意味で言いますとですね、これもやっぱりそのまあ相手との何て言いますかね、接し方でだいぶ違うんですよね。 そこをなんかルールで縛っていくとですね、なかなか偉いことになっていくんで、よく炎上が怖いって言いますけども、炎上っていうのはあれはまあ怒りの爆発でしょう。あれそのものが悪いってことないんですね。ネット上っていうのは割とみんな短気になりますから、怒りが爆発することよくあるわけで、でそれ悪いってのはおかしいですよね。ネット上で怒るんだってそんなこと言わないですよ。ネット上だってみんな怒りますから、どんどん出るものは出しちゃいいと思うんですね。いろいろ言いますわね、みんなね。でもそれがどうしたってことだと思うんですね。いろんな意見がございまして、喜怒哀楽それぞれでございますで、何が悪いんですかね。問題があるとすれば、なんか自分たちで直すべきものを直してないってことね。それは自分たちで考えて直すべきものを直せばいいわけで、あとはですね、まあね、カラスも鳴くしスズメも鳴きますから、まあいろいろね、その穏やかに鳴く声も怒って鳴く声もありますから、そんなようなもんですね。全然悪くないですよね。なんて言いますかね、ネット上でも喜怒哀楽ありますから、怒りの表現っていろいろありますからね。体が動かない分だけ怒りの表現も多種多様になってきておりますんでね、もうそれそれで別にいいんじゃないですか。要するに、まあ怒りを表明してるわけでありますから、それに対する答えは実質的な部分を変えていけばよろしいということで、まあそれ以上のものではないと思いますね。別にこのそもそも X、Twitter っていうぐらいでありますから、あれはつぶやきなんですね。個人的なつぶやきなんですよ、 X っていうのは。まあ、いちいちあんまりですね、うじゃうじゃね、震え上がってる人結構いますけども、別にどういうことなのかなと思いますね。別に、まあ、あの人怒ってるなぐらいなもんでですね。で、自分に直すべきものがあれば、まあ、それを見て直せばいいですが、そうでなかったらですね、まあ、そんなもんかなって、それでいいんじゃないですかね。まあそんな感じでですね、怒りに対しては本質的なところをついていくってことですね。でもその本質的なところをついてきた時ですね、その次によく出てくるのが、まあ、これ小説なんかの世界ですが、宿命とか人生の矛盾とか世の中の矛盾のものすごい根幹の部分にこう差し掛かってくるわけですね。まあ宿命なんていうふうに言ったりしますけども、何ともですね、こう逃げらんない宿命みたいなそこにあるというような感じってのはあるわけですね。そうするといつもなんかその問題がですね、その宿命に戻ってくるということありますね。でもやっぱりこれはですね、何て言いますか、時が来ないとなかなか解決しないことが多いんですね。まあ何て言いますかね、この冬はどうしても寒いと、寒くても叶わないと、いくら怒ってもですね、春が来るまでなかなか暖かくなんないんですよね。そういうことはあるんです。で、世の中の秩序にはですね、永遠にどこまでもっていうことはやっぱないんですね。政治経済もそうです、世の中の秩序はそうですから、全てが永遠にこれが秩序が続く、永遠になんか宿命が続くっていうこともそれもないんですね。どっかでなくなります。で、やっぱりそのなくすっていうことに向けてですね、やっぱり積極的に動くっていうことはとても大事なことだと思います。宿命だからといって諦める必要はなくて、なんか手があるんじゃないかといろいろ考えて行動してみると、それなりに、うまくいくこともあるんじゃないかなと思います。要するに問題を諦めてしまうってことですね。怒りを諦めに持ってくるっていうのは、あれはね、怒りを行動力の反対なんですよ。怒りを行動力っていう、行動力にというのは、怒りを諦めにしないっていうことでしょ。怒りを諦めにしないということはすごく重要なことで、やっぱりその時、ね、すぐ解決がつかないことでも、やっぱりちょっと時間をかければ解決できることっていくらでもありますから、そこは簡単に諦めないで、どうしたらいいか考えて行動してみることはとても大切だと思いますね。ですからその行動力っていうのはですね、まあ穏やかでもいいんですね。別に時間がかかってもいいんですね。緩やかでもいいですから、まあ諦めないというふうに言ってもいいことだと思います。さっき言ったように、その怒りの感情が出てきたら6秒待てと、で怒りの行動をするなっていうのは、怒りを諦めろってことでしょ。あれはっきり言って、それは良くないよね。怒りを諦めるのはそれは良くないと思いますよ。必ずなんかいろんな問題を次々に引き起こしていくと思います。怒りはやっぱり行動力に変えなきゃ、それ本当まずいと思いますね。そのために怒りってあるんですから、何か人を変えるためにそれ怒りって感情があるわけですから、それやたらに諦めることは良くないと思いますね。で、しかし同時にですね、さっき言ったように、こう賢くなれっていうことあるんですね。その 今すぐ何かね直情的に行動してうまくいく場合とそうでない場合があって、例えばトランプのですね今回の軍事作戦ですね、まあ、少なくとも2015年からは、まあ、はっきりとした形でやっておりますので、もう9年やってますよね。あれだからものすごい怒りに満ちてやってるんですね、あの軍事作戦っていうのは。ディープステートの連中のやってることを、本当のことを全部知ったらですね、それは怒り浸透ですよね。要するに彼らが隠してただけですから、その隠してたことを本当のことを知ればですね、ものすごい怒りになってくるわけであります。でこのものすごい怒りをですねその場で発散させてね、まあ、2015年に軍事クーデターということでやってたらですね、まあ、多分ちょっとなかなか今みたいになってなかったんじゃないかと思うんですね。嘘つくのがうまいのがディープステートですからね、直情的な軍人の行動にはちょっとかなわない、直情的な軍人の行動はちょっとかなわないんじゃないかと思いますね。やっぱりですからこの9年かけて壮大なドラマですね、壮大なおとり作戦やったんで、まあ、本当にこれがですね暴かれて人々がそこから離れることができたと。だからやっぱりこの巨大な怒りをですね、まあ、少なくとも9年間、実際にもっと昔からなんですけども、まあ、少なくとも9年間のこの軍事作戦でね、実に忍耐強くやったことで大きな成果を出したというふうにこれは言っていいと思いますね。ですからこうやってですね、何でもですねすぐにこの結果が出ないものでも深い怒りを、もっと大きなねレベルの大きな行動力にして、少しずつそれを達成させていって、やがて大きな勝利を得るということはとても大事ですね。今回のロシアなんかも完全にそうですよね。2022年のウクライナ紛争、あるいはその前の2014年の、マイダンですね、ウクライナのクーデター、さらには90年のドイツ併合、東ドイツ併合、あのあたりからまあ顕著になってきた西側のね横暴ですよ。これはロシアにものすごい怒りを抱かせるわけであります。しかしそれに対してね、いきなり原爆とか撃っちゃったら、これは撃った方が怒られるわけでありますから、まあ非常にまあ気をつけながらね、そして自分たちが絶対負けないように、戦争やって負けたら最悪ですからね。だから負ける戦争は絶対やっちゃいけないんで、まあ、絶対勝てる戦争勝てるまで引っ張ってったんだと思いますね、あれね。で絶対勝てるというところで今回の戦争に踏み切ったんじゃないかと思うんですよ。しかもそれもですね、歴史の検証に耐えられるような勝ち方ですよね。だからどこまでも控えめに控えめにいって、自分たちがより大きな犠牲を払うところを入り口として、でそれで反撃して最後をやっつけると。だから自分たちの犠牲も厭わないというですね、ものすごい行動になってったわけですね。ですからそれは歴史の検証に耐えるという意味ですね。歴史の検証に耐えて、でどっちに善否があるかということが、善否どちらがにあるかということがはっきりするようにやってたわけですね。あれは見ててすごい行動力だと思いましたね。あの忍耐力って言うんでしょうかね。まあ西側にはできないことですね。ああいうことは西側にはまあまずできないことですね。まあトランプの軍事作戦なんかの場合は、まあ、非常に限られた人数でやってますからね、できると思うんですけども、ロシアの場合は、ね、国を挙げた戦争ですからね、国を挙げた戦争であの忍耐力っていうのは、まあ、ちょっと普通の国はできないんじゃないかなと思います。まあそれぐらいあの国もですね、まあ、複雑なものを持ってて、歴史がね本当に悲惨な歴史も多いですから、まあその成果として今があるんじゃないかと思うんです。でもいずれにしろですね、今、世界は怒ってますね。ディープステートにやられて、こんなデタラメやらされたと、ワクチン打たれたと、それからこれからねドル紙くずになったとか、結構みんな世界中怒り出すと思いますよ。でもやっぱりそれを行動力に変えなきゃダメな時ですね。で要するにトランプたちは悪事やってた連中、ドル紙くずにしてった連中なんか全部もう滅ぼしてるわけですから、だからもうそういう過去にそこのぼってね復讐をしようと思って、もうその復讐先はないわけですね。今回は逆に言うと、復讐先をないようにしてから公表することで、まあ大混乱を避けようというのが今回の軍事作戦ですよね。ですからその後はもうとにかく未来を作るしかないんですね。あの後継一転した世の中で未来を作る以外に行動力の発揮のし場所がないんですね。だから行動力っていうのは要するに想像力なんですね。未来を作る力、何かを想像する、クリエイトする力、これが今回必要な行動力ですね。後ろ向きの復讐とかいうのはトランプたちがみんなやっちゃってるんで、 で、あとはだから前向きにどうやってその未来を作るか、想像力の方を行動に変えていくというところは今回は中心だと思います。で、やっぱりね、それは今までの、なんて言いますかね、口だけでいろいろ喋ってね、抑圧していた人たちには全くできないことなんですよね。だからまあ、今怒りを持っている人たちが、現場が分かってね、で、未来がなんとなく見える人たちが行動していかないと、未来はそれ作れませんので、まあ、かなりそのダイナミックにリーダーが交代する時期に入ったなと見てて思います。慌ただしいけども、まあ、いい時代が来てるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、怒りを行動力にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。